おはようございます。サムエル記も13章まで来ました。これまで私たちは今イスラエルの最初の王様となったサウルの生涯を学んでまいりました。王様を求めるイスラエルの人々の願いに押されて、また神ご自身が選んで選ばれて王となったサムエルです。あ、失礼です、サウルです。あのサウルですが、このサウルのサクセスストーリーをこれまで学んでまいりました。このサウルという青年が神に満たされて、とんとん拍子にですね、王となっていく、そういうところを学んでまいりましたが、それに対しまして、この13章から15章まではですね、このサウル王の没落の物語ですね。今日は砂鉄なんて難しい言葉を使ってしまいましたが、失敗といってもいいですね。サウルの失敗の王が、これからですね、13章から15章にかけて書いているわけです。サウルがなぜ王という立場を失っていったのか、その経緯ですね、なぜサウルがこんなに簡単にですね、没落していったのかということをですね、学んでいくのが、この13章から15章までの内容になっています。私たちはサウルという人について、とにかくこの13章あるいは15章のですね、没落をしていくイメージ、失敗のイメージがとても強いと思うんですね。ですからサウルとなかなかこのマイナスの印象を持ってしまう、ダビデというのがこのとても理想的な王様で、サウルはダメな王様というですね、そういうちょっとこの一般的なイメージがあると思うんですね。ただサウルに悪いイメージを持ってしまう原因はもちろんこの13章や15章だけでなくて、後にですね、サウルはこれから若きライバルとしてのダビデにですね、嫉妬をしまして、ダビデの命を何度も狙おうとするわけですね。でこのしつこさが私たちのサウルに対するこの否定的な印象を生み出しているわけなんですね。このダビデを何度も狙う、そういう姿をですね、見て私たちはサウルという人間についてこうあんまりいい印象を持たないわけですが、しかしですね、このサウルがなぜダビデを自分のですね、王様の位を脅かす存在として警戒したのかといいますと、まさに今日の箇所ですね、預言者サムエルがですね、サウルに対してあなた王失格だと宣言をして、主はご自分の心にかなうものを求めるだろう、要するに別の人を王にするだろうという予言をしたわけですね。ですからこの予言を聞いた、サウルはですね、自分は王様の位を追われてしまう、でそのサムエルの予言した人物がこのダビデじゃないかという、そういう疑念からもに取りつかれてしまったわけですね。ですからそしてサウルはダビデの命を狙うようになってしまったわけです。そう考えますと、やはりこの13章から15章の出来事がいかにこうサウルの生涯にとって大きな影響を与えたのか、また私たちがサウルにこのマイナスの印象を持ってしまう一番大きな原因はこの13章から15章、特にサウルとサムエルのですね、対話の中にあるわけですね。とは言いましてもですね、この13章から15章をですね、よく読んでいきますと、いくらかサウルに対して同情をしてしまうところがあるわけです。でサウルが王様の位を退けられた一番の原因は一言です、不従順です。従順でなかった、不従順であると。サムエルが預言者サムエルがサウルに与えた命令、指令に対して、サウルはそれを全く拒否したわけじゃないんですが、不徹底に従ったわけです。十分に従わなかった、要するにサムエルから言われたですね、命令をサウルはそれに従おうとしたわけですが、不徹底だったと。その不徹底さをサムエルが咎め、サウルに王失格の烙印を押したわけです。しかしその不従順の内容そのものをよく見ていきますと、後に次に王となっていくダビデが犯した罪よりもずっと軽いんではないかという思いをどうも禁じ得ないわけですね。これからサムエル記の後半で詳しく学びますが、王様となったダビデはですね、人妻であるバテシェバという女性を力ずくで我が物としてしまったわけです。そしてその 犯行を隠すためにバテシェバの夫であり、また自分の忠実な部下であったウリアをですね、策略を持って殺してしまっています。ですからダビデは姦通罪、そして嘘、さらに殺人罪というですね、罪に罪を重ねていくわけです。この件に関してだけ見ればですね、ダビデはまさに信仰の理想というよりも最悪の王様だと言われても仕方がないわけです。それに対してでは今日のサウルは何をしたかといえば、今日の箇所ですね、これはこの箇所の本質はですね、サウルはですね、サムエルの課したテストですね、これはサムエルがですね、サウル王が、その命令に対して従順かどうかを試すテストをしたわけですね。このテストに落第してしまったわけです。ですからこのテストに、サムエルのですね、課したテストに、落ちてしまったということですね。しかしこの時のサウルにはバテシェバ事件の時のダビデのような、悪意はなかったわけですね。彼は、彼なりにですね、リーダーとして、非常事態に直面をして、苦渋の決断をしたわけですが、それがサムエルの眼鏡にかなわなかったというのが、今日の話の本質ではないかと思うんですね。私は率直に言いましてですね、今日の13章また15章の記事を読んでいますと、率直に言います、ちょっとこれ一般的な言い方と違うかもしれませんが、サウルよりもサムエルの方に疑問を感じることがあります。会社勤めをなさった方はですね、こういう同じような経験をしたことがあると思うんですが、上司の中にいろんな人がいるわけですね。で、上司の中には、部下がですね、独自の判断で行動することを非常に嫌う方がいます。こうした上司はですね、部下は自分が命じたことをですね、ことだけをひたすら忠実に行えばいいんだと考えまして、部下が独自の判断で言われてもいないことを実行することを非常に問題視するわけです。確かにですね、組織というのは命令系統がありますので、その命令系統をですね、こういう軽んじる、破ることはですね、組織自体をおかしくしますので、上司の命令に従うということはとても大事なことなんですが、しかしビジネスの現場というのは臨機応変の対応が求められる緊急の事態、あるいは不測の状況というのがあるわけです。ですからですね、ある場合には、独断専行と言われてもですね、部下が自分の判断で行動せざるを得ない、そういう場面があると思うんですね。で、そういうふうに自分の判断で行動する部下の行動を良しとする上司もいますし、あるいはそれは自分に対する反抗とみなす上司もいるわけですね。で、ちょっとこの切り方しますとですね、サムエルというのはどっちからというとこの後者の側の上司じゃないかなというふうに私は思われるんですね。サムエル、自分の語った言葉は主の言葉、主の命令であって、いかなる理由があってもそれに対する不従順を認められないっていう、これがサムエルの一貫した態度なんですね。これから見ていきますが、どのような理由があってもですね、この命令に逆らうことは許されないということをサムエルは主張するわけですが、しかしあえてこれは本当に主の御心なんだろうかということを考えてしまうわけであります。私自身もですね、この点についてはまだ確信が十分あるわけじゃありませんで、悩みながらこの説教を用意したわけですが、こうした疑問を抱きながら今日の御言葉に向き合っていきたいと、メッセージしたいと思っております。で、今日の場面ですね、今日の場面はどういう場面かと言いますと、再びこのイスラエルとペリシテ人の対立を描いているわけですね。ペリシテ人、今ちょうど紛争地のガザとかあちらへんを拠点とする、人たちですが、ですね、当時のイスラエルという国はですね、周辺を敵に囲まれていたわけですが、中でも最も強力なのが西側の西岸にいるペリシテ人でした。パレスチナという言葉の語源になっているペリシテ人ですね、ペリシテ人がいたわけですが、彼らはですね、強力な鉄製の武器を持っていた。当時はまだ青銅の武器の時代に鉄製の武器を独占的に持っていたわけですね。イスラエルの安全を脅かしていたわけです。そのペリシテ人の脅威に対抗するというためにですね、イスラエルの人々が強い王様を求めた、これが王が立てられた一つの理由だったわけですね。実際サウルはそうした人々の要望に応えて、強い軍隊を作っていこうとしているわけです。で、今日のところですね、さらっと書いてますが、ここは大事なところがありまして、サウルはですね、この常備軍を作ろうとしたんですね。プロフェッショナルな軍人、それまでは まあ、一般のイスラエル人がですね、戦争の時だけこう集まってですね、武器を持って戦うわけですが、職業軍人をですね、作ろうとしたわけですね。つまり、プロの軍人を作ろうとした。それでイスラエルの中から屈強な男性3000人を選んだわけです。3000人、数は多くないですが、まあ、しかし今までの、農業をやって、たまに戦争に行くんではなくて常にこう軍隊のですね、訓練をする、そういう軍隊を作ったわけですね。そのうちの2000人は、いわばこの衛兵のように自分の周りを固める、そういうふうにしたわけですね。残りの1000人は自分の息子であって、また後継者として育てようとしていたヨナタンに託すわけです。ヨナタンは今後ダビデの盟友となっていくとても大事な人物でありますが、彼は大変有能な軍人でもありまして、早くも頭角を現しています。まあ、今日の箇所でもですね、ヨナタンが、ペリシテ人の守備隊長を撃つというですね、武勲を挙げています。そのために、イスラエルは大いに息が上がるわけですが、同時にペリシテ人は強い復讐の念に駆られています。ペリシテ人がイスラエルに接続を果たそうとしているという情報が伝わってきてですね、イスラエル軍は強い緊張に包まれている、この非常に緊迫した状況なんですね。それが今日の箇所の背景であります。でイスラエルは警戒態勢に入って、軍事的な要衝でありますギルガルとかが集まっています。まあ、ギルガルというのはサウルが王様として主の前に王として宣言された、まあ、サウルにとっても非常に思い入れの深い場所ですが、そこに、サウルはですね、軍隊を集めているわけです。でそのサウルのところにペリシテ人は大軍で、押し寄せてきました。まあ、サウル軍3000に対してペリシテ人はですね、鉄製の武器とともに、ペリシテ人戦車部隊で言うなんですが、なんと3万の戦車を持ってきたんですね。3000に対して3万の戦車。まあ、戦車というとね、今の近代戦争でも、今の、まあ、ウクライナ戦争でも戦車がよく出てきますが、まあ、そういう近代戦争の戦車を思い浮かべるかもしれませんが、まあ、当然古代はそんなものありませんので、まあ、この当時の戦車というのはですね、車輪のついた車の上に弓兵、弓を引く兵が乗っかってるわけですね。でそれを馬が引くという感じなわけでありますが、つまり弓兵をですね、まあ、手が自由に使えるように、車に乗っけて、馬が引くという感じですね。ですから、単純に馬に乗るよりもですね、この車輪に乗っかる分だけですね、よりこう弓に集中できるわけで、機動力の高い騎兵部隊というのが戦車部隊なわけですね。まあ、これが3万もいたわけです。それだけじゃなくて、まあ、騎兵隊も6000人いたわけですね。ですから非常に機動力の高い、戦車と騎兵というのが、3万以上いたわけですね。それに対してイスラエルは3000しかいないわけです。多勢に無勢なわけです。ですから、イスラエルの民間人はですね、もうこの戦争に巻き込まれたら大変だということで、まあ、いろんな洞穴とかに避難するわけですね。ですから、民間人はいろんなところに逃げ隠れると。まあ、しかしサウルたち軍人はですね、自分たちは戦わなくちゃいけないということで、まあ、ギルガルに踏みとどまっている。まあ、大軍に囲まれるわけですから、怖かったと思うんですが、まあ、しかしですね、自分たちはもう単なる民間人ではなくて軍人であるということでですね、サウルたちはですね、ギルガルにいたわけです。でこのように圧倒的な不利な状況にあるサウルたちですね、まあ、普通にやったら絶対勝てないわけです。この10倍も以上のですね、兵力の差がありますので勝てるわけがないわけです。まあ、そうなると頼れるのは神様だけなんです。神様に願おうと、神様が主が戦ってくれる、それだけしか希望ないんだということで、神様にですね、請願をしようとしたわけですね。一刻も早く神に生贄を捧げて神様を助けてくださいということを願いたいわけです。願いたいんですが、サウルはすぐにそうできなかったんですね。すぐに神様に願いたかったんですができなかった。なぜかというとですね、昔ですね、かつて、サムエルがサウルに話したことをですね、サウルは覚えていたんですね。ちょっと前になりますが、10章の8節というところを見てみたいんですが、480ページですね。これはまだまだですね、サウルが王になる前の時の話ですが、その時ですね、サムエルとサウルはこういう会話をしています。まだこれ王様に、なる前の時の話なんですが、10章8節お読みしますと、こうあります。私が、あなたが私より先にギルガラに下りなさい。 私も全焼の生贄と和解の生贄を捧げるためにあなたのところに下っていきます。あなたは私が着くまで7日間、そこで待たなければなりません。私がなすべきことを教えます、ということを言ってるんですね。こういうことをですね、かつて、サムエルはサウルにですね、命じたことがあったんですね。サウルもそのことを覚えてたんですね。ギルガルに来たんだけれど、まあ、サムエルが7日間、待ってなさいということを、毎日いたなということを思い出してですね、ですから、この大軍を目の前にしてですね、7日間はひたすら待とうとしたわけですね。本当は一刻も早く生贄を捧げたいわけですが、このサムエルのことを覚えていて、じっと我慢の7日間を過ごしてきたわけです。サウルのですね、元にいた軍人たちももう逃げ出したいわけなんですが、それを我慢して、サウルとですね、一緒に待っていたわけです。まあ、しかしですね、約束の刻限になってもサムエルは来なかったんですね。7日間ずっと待っていて、あ、やっと時間になったと。7日間の間、来なかったし、7日間経った後もですね、サムエルはやってこなかったわけです。まあ、今みたいにこうスマホとか携帯があればすぐにこう、ね、パッとこう、サムエルさんと電話してですね、どうしたんですかと、事故でもあったんですかというふうに確認を取るとかできるわけですが、まあ、当時はそんなものがないわけですね。ですからよくわからないと。サムエルからも伝令もないわけです。ですからもうどうなってるかわからない。一体サムエル何が起きたのかわからないわけですね。わからないわけですが、ですね、まあ、手の打ちようがない。まあ、内心サウルも焦ってるんですね。これは大変なことになってしまったと。で、なんていうかな、サウルもこう不安を隠してもですね、隠しきれないところもありまして、だんだん部下にもそういう不安がこう伝わっていくわけですね。でこのサウルを見捨てても7日間は我慢したけども、もう限界だという逃げ出す兵士が出てきたわけです。一人また一人とこう逃げ出す兵が現れたわけです。でサウルはここで決断を迫られます。これまでは戦わずですね、ずっとこう戦いにも出ない、そして生贄も捧げないということでずっと待っていたわけですが、まあ、しかし7日は過ぎてしまったと。でこのままではですね、みんなが脱走して、もともと少ない従軍がですね、どんどん人が欠けていくとですね、もう自滅をしてしまうと。サムエル待つべきなんですけど、しかし約束の刻限まで待ったの、7日間待ったのにサムエル現れなかった。でもしかすると彼の身に何かあったのかもしれないと。そうであるならば、自分はサムエルの代理として行動して、神に勝利の嘆願をすべきじゃないかとこう考えたわけです。まあ、これをサウルの単純に不信仰と呼んでしまうのは酷な気がするわけですね。というのも、彼は少なくとも約束通り7日間待ったわけです。で、遅刻したのはサムエルの方なんですね。まあ、ともかくもサウルはこう決断をして、全焼の捧げ物と和解の捧げ物のための家畜を引いてくるように命じたわけです。そして勝利を願うためにこれらの捧げ物をほふって生贄を捧げました。まあ、皆さんの中にはですね、この捧げ物を捧げるのはレビ族の祭司だけじゃないかと、でビニヤ民族のサウルがですね、そういう捧げ物をするのは律法違反じゃないかというふうに思われる方もいるかもしれませんが、まあ、しかしですね、同じくレビ族でないですね、ユダ族のダビデもですね、生贄を捧げたことがあるわけですね。そして、そのダビデもですね、生贄を捧げたんですが、別にそれが罪として言われることはなかったわけです。まあ、ですから当時は油注がれた王様が生贄を捧げることは全く禁じられていたというわけじゃないわけですね。ここで、サウルの行動の問題というのはですね、まあ、つまりサムエルを待たなかったことなんですね。まあ、これが問題なわけです。サムエルを待たなかった。まあ、ここに、問題があるわけです。そして、サウル王がですね、生贄を捧げ終えると、まるでそこに計ったかのようにですね、もう非常に、なんていうか、絶妙のタイミングでサムエルがやってくるわけですね。終わった時にパッと現れるわけですね。で遅れてきてやってきたサムエルなんですが、これ、おそらくですね、この遅刻は意図的なものだと思うんですね。なぜならば、サムエルは自分が遅刻したことについて一切弁明しようとせずにですね、むしろ、サウルに課された従順さを試すテストなんだと。でこのテストに合格すれば、サウルの王朝は永遠に続くはずだったというですね、このテストの隠された目的と報酬を後で明らかにしてるんですね。ですから後でこの実はこれテストなんだと、であなたがもしこれをちゃんと守っていれば、あなたの王国は永遠に続くはずだったんだというですね、この隠された意図を後で話してるんですね。 でサウルはサムエルの到着を待たずにですね、生贄を捧げてしまったわけですが、その直後にサムエルが現れたことをですね、罰の悪い思いしたと思うんですね。あ、ちょっと、ま、待って、来なかったんでやったら終わった直後に来るわけですね。それを見てちょっとなんとタイミングが悪いと思ったんでしょうが、しかしですね、サムエルが来たのを見て彼を迎えに行って挨拶をしました。サムエルは自分に何を言うか、気になっていたと思うんですね。しかしサムエルから発せられた言葉は非常に容赦のない厳しい叱責だったわけです。あなたは何ということをしたのかという言葉を聞いたサウルは、悪い予感が当たってしまったなと、もうさきっと怒ってるかなと思った通り、サムエルは怒っているということですね。サムエルは自分のとっさの行動を評価せずに怒っているということがすぐに分かってしまったわけです。しかしサウルの側にもですね、自分は言いつけ通りに不安の中で7日間も待っていたんだと、それに国営に遅れたのはサムエルさんあなたの方じゃないかという、そのことをどうしても一言言いたかったんでしょうねというものがあって、こう反論しちゃったわけですね。これはやっぱりですね、言い訳すると相手の怒りに火を注ぐことになりますので、あまり賢明な行動じゃないかもしれませんが、しかしですね、サウルもどうしてもこれ言わないと気が済まないというのもあったと思うんですね。あなたが約束の国営になっても来なかったで、みんながですね、それに不安になってしまった。逃げ出す者も出てきた。で、自分はこの軍の総司令者として軍の指揮に責任を負っている。だからあなたの言いつけのことはもちろん覚えていたけれど、思い切ってあなたの代わりに神に請願をしたんだというわけですね。しかしそれを聞いたサムエルはですね、その言い分を一蹴しまして、サウルにとっては青天の霹靂のようなです、厳しい言葉を返すわけです。あなたは愚かなことをしたものだ。あなたの神主が命じた命令を守らなかった。主は今イスラエルにあなたの王国を永遠に確立されたであろうにというですね、そういう、実はここで初めてですね、この重大なことを明かすわけですね。もしあなたがこの私を待っていれば、あなたの王国は永遠だったんだということですね。このようにサウルにとっては寝耳に水の話ですね。サウルは試されていたわけです。この緊急事態においてもあくまでサムエルの与えた指示に忠実であるのかどうかを試されていたわけです。もしそうであったならば、あなたの王国は永遠のものになっていただろうというふうに言ったわけですね。もしサウルがこのことを事前に知っていたらですね、何があっても生贄は捧げないでしょうね。どんなに不安でもですね、捧げなかったわけです。つまりサウルはこのサムエルのですね、意図、あるいはこのサムエルの語ったことを知らなかった、知らされていなかったんです。知っていたらテストにならないということですね。ですから知らずに、テストされたわけです。で、呆然とするサウルにサムエルを畳みかけるようにこう宣言します。今はあなたの王国は立たない。主はご自分の心にかなう人を求め、主はその人をご自分の民の君主に任命しておられる。あなたが主の命じたことを守らなかったからだというんですね。こうまさに死刑宣告のようなサウルの宣言なわけですね。サウルとしてはなぜという思いがあったと思うんですね。自分はイスラエルを守るために必死だったんだと、イスラエルにとって最善のと思うことをしたわけだし、それがきっと神に喜ばれると思ったわけです。それなのにその行動のために自分は王失格になってしまった。で、神は新しい別の人を立てるというわけですね。どうしてこうなってしまったのかというのを呆然としてしまった。突然のね、彼としては軍隊のリーダーとして一生懸命、最善の行動を取ったはずがですね、これがですね、サムエルにとってはもうこれは、主への反乱としてですね、王失格だと言われてしまったわけですね。しかもですね、このサウルはここで直ちに王様の位を追われたわけじゃないわけですね。すでに神の前にですね、王は失格だと言われているのにもかかわらずです、これからもですね、これからも王として民を率いて強大な敵と戦う、命がけの戦いをしていかなきゃいけないわけですね。サウルの立場になるとこうモチベーションを維持するのは非常に難しいと思うんですね。いくらやっても結果は失敗なわけです。でも頑張らなくちゃいけないと。君はもう失格だと言われてもですね、しかし王様である以上ですね、民のために戦わなくちゃいけない、そういうですね、非常に苦しい状況に置かれてしまったわけです。すぐにクビになったらまだ良かったと思うんですが、これからもサウルは王として、命がけの戦いをし続けるわけです。非常に彼はですね、モチベーションが維持できなかったと思うんですね。そのためにですね、サムエルの予言した新しい王だと思われるダビデが 現れた時にですね、非常にこの警戒してしまった。でほとんど彼は精神のバランスを崩してしまったわけですね。まあ、それは分かる気がしますね。こういう非常に不安定な状態、自分に対するプレッシャーは非常に強い、王としてやらなくちゃいけないと。でも自分の王は失われるという、こういう非常に不安定な中で頑張っていたサウルにとってですね、ダビデの新しいヒーローの存在をですね、彼のこう精神バランスを崩してしまうと思うんですね。まあ、このようにですね、サムエルの宣言は突然の、しかも非常な宣言だったということがあると思いますね。まとめになりますが、今日はですね、今まで順風満帆にですね、王の道を歩んできたサウルに訪れた突然の、まあ、挫折ですね、失敗のことを、挫折のことを学びました。今日の箇所は、当確サウルの不信仰、不従順の典型として語られることが多い箇所ですが、しかしこの状況をよく考えますと、サウルの立場に身を置いて考えるならば、どこか気の毒な思いを拭えない場面ではないかと思うんですね。まあ、サウルは神様に、あからさまに逆らったわけではないわけです。で彼なりに、神から与えられた命令、イスラエルの防衛という責務を果たそうとしたわけです。で彼はですね、サムエルの言葉を無視したわけじゃないわけですね。ともかくもちゃんと言われた通り7日間待ったわけです。7日間待てと言われたので待ったわけです。それでも来なかったので、まあ、緊急の場面で、いわゆるコンティンジェンシープランですね、その緊急事態の行動としてですね、通常とは違うことを自分が自ら生贄に捧げたわけです。まあ、しかしですね、このサウルの行動が、そこまでですね、王を失格、一発退場になるほどのものなのかということはですね、ちょっとこう考えてしまうんですね。むしろサムエルの方がですね、文字通りの命令にこだわりすぎてるんじゃないかとさえ思えていきます。聖書にはですね、神様の戒め、掟が書かれていますが、それをひたすら字義通り、ひたすら文字通りに実行しようとするとですね、かえって神の御心から逸れてしまう、立法主義になってしまう、まあ、そういうことを私たちはイエス様の教えから教えられています。つまりですから、ただ単にですね、聖書の教えというのは字義通りにやればいいというものじゃないということをイエス様は教えていると思うんですね。まあ、そういうことを考えますと、このサムエルのサウルに対する評価、一発退場はあまりにもですね、性急だったんじゃないかなと思えてくるわけですね。ただサムエルの方から考えますと、サムエルがここまで厳しいテストをサウルに課したのはですね、サムエルが王政という、王様というものに対して非常に強い警戒を持っていたことがあると思うんですね。前回話したように、サムエルは初めからイスラエルに王政が導入されることに賛成していなかった、反対していたわけです。サムエルは 王のですね、持つ危険の側面を何度も警告しています。王様が暴走して人々を圧迫する、人々をこう奴隷にしてしまう、そういう王の横暴が、起こり得るということを非常にですね、心配をしていて、まあ、そのためにサムエルはですね、サウロに対して非常にこう高い基準、徹底した従順を求めたと思うんですね。非常にこの暴走しないように、王様がちゃんとですね、自分のこう命令に従うかどうかをですね、厳しくチェックしたかったわけですね。ですから今日のテストの厳しさというのは、サムエルのですね、王政に対する懸念の裏返しだとも言えると思うんですね。まあ、その結果、テストの結果は今日お話した通りに非常に残念な結果になってしまったわけです。よくどの家庭でもですね、長男の教育やしつけは厳しいと言われます。イスラエルの最初の王様、まあ、一種の長男といえるサウルの教育、サウルに対する教育もとても厳しいものとなりました。厳しすぎたと言えるかもしれません。サウルにまた対する従順の度合いの測るテストは、文字通りに命令を守るかどうかだったわけですが、本当にその文字通りの命令を守るかどうかだけで決めていいのかというのは本当に考えてしまうわけですね。私たちクリスチャンもですね、従順さというのはとても大事なことを言われていますね。従順というのは大事だということ、従うということ大事だということを繰り返し教えられています。使徒パウロはローマ人への手紙の中で、パウロの使命はですね、異邦人、つまり私たちの外国人を信仰の従順に導く、つまり信仰だけじゃなくて従順さを求めるということですね。信仰の従順が大事であると。しかしパウロという人をですね、よく考えますと、彼が求める従順さというのはですね、必ずしもこの聖書の御言葉命令への文字通り、字義通りの従順というわけじゃないわけですね。むしろですね、パウロは特徴的なのはですね、あまり字義通りにこだわらずにですね、 その場その場で信仰者が判断をしなさいということを強く言ってるわけですね。まあ、聖霊に導かれた上でですけど、自分の頭で考えて、まあ、その場その場で判断をしなさい、まあ、そういったことをですね、クリスチャンの成熟としてパウロは見ていきました。求めていたわけです。まあ、その箇所を一箇所見てみたいんですが、それは、新約聖書のローマ人の手紙のですね、14章23節ですね。ローマ人の手紙は、新約聖書の終わりの方のですね、312ページですね。新約聖書312ページのローマ書の14章の22と23節を見てみたいと思いますね。312ページになります。読みします。ローマ書の14章22、23節こうあります。あなたの持っている信仰は神の御前でそれを自分の信仰として保ちなさい。自分が良いと認めていることによって裁かれない人は幸福です。 しかし疑いを感じる人が食べるなら罪に定められます。なぜならそれが信仰から出ているからで、出ていないからです。信仰から出ていないことは皆罪です。まあ、ちょっとこう何言ってるか分からないかもしれませんが、これは、まあ、このパウロの言ってることはですね、非常に実はシンプルな話でですね、まあ、何を食べていいかいけないか、まあ、こういう日常生活に関わるですね、そういう問題についてですね、それはあなたたち一人一人で判断しなさいと言ってるんですね。まあ、私たち日本人には理解できないわけですが、今のイスラム教徒の人もですね、食べれない食事があるわけですね。これを食べちゃいけない、ユダヤ人にもあります。ですから食事の戒律って結構宗教の大きなことでありまして、何を食べるか食べないかっていうのは私たちにするとどうでもいいじゃないかと思いますが、宗教によってはですね、非常に大事なことである。禁止されたものを食べるということは大きな罪になっちゃうわけですね。でクリスチャンの場合もですね、旧約聖書のレビ記となりまして、そこに何を食べていいかいけないかって書いてあるわけですね。ですからその律法を私たち守ろうとするとですね、私たちは例えばまあ、とんかつ食べちゃいけないとかですね、まあ、お寿司のね、甲殻類食べちゃいけないとか、そういうルールになっちゃうわけですが、まあ、そういうですね、食事のルールがありまして、でこれをですね、パウロは、何を食べていいかいけないかっていうのは、まあ、聖書に書いてあるんですけど、でもそれはあなたの自分の判断で決めろって言ってるわけですね。ですから聖書にまあ書いてあるんですけど、それはあなた方が自分で判断しなさいって言ってるわけですね。まあ、なぜかというとですね、まあ、こういった食事で何を食べていいかいけないかというのは、ユダヤ人ならば、まあ、当然子供の時から教わっているので知ってますけど、ユダヤ人じゃない外国人がクリスチャンになった場合ですね、そんなルール知らないわけですね。ですからユダヤ人と同じようにそういう食事の規定を守ろうとしても守れない。そうするとですね、まあ、同じ教会の中でもです、ね、食事をの中でですね、ある人はこれ絶対食べないと言って、ある人は食べると言ってですね、でたかが食事でも大問題になっちゃうんですね。もう教会が分裂してしまうような大騒ぎになってしまうので、それについてですね、パウロはもうルールを決めずにですね、これあなた方自分で判断しなさいと非常に柔軟な提言をする。信仰に基づくというのは、要するに私が正しいと思ったことを実行すると。で、あなたが正しいと思ったらそれは正しいんだという、そこまで言ってるわけですね。まあ、もちろん何度も言いますが、聖書の中にはレビ記の中にですね、何を食べていいかいけないかと書いてあるんですね。しかしそれについてパウロは柔軟に、あなたたちは自分で判断していいと言ってるわけですね。で聖書の文字通りにですね、従うこともよしだし、今はちょっとそうじゃなくてもいいんだと、そう考えて神様にそう信じるならそうしてよいというふうに言ってるわけですね。まあ、このようにですね、判断は、皆さんに委ねられているとパウロ言ってるわけですね。私たちも聖書の時代と大きく環境も文化も違う時代に来ています。ですから今の時代にですね、こう聖書の戒めだからといってですね、もう全部文字通りに守ろうとすると、まあ、かえっていろんな混乱を生じてしまう場合があります。実際これは起こりうるわけです。ですからですね、聖書の戒めを文字通り時期通りに行うよりも、その戒めの目的は何なのかと、意図は何なのか、神様は何を求めているのか、そのことをよく考えた上で愛に基づいて実行していく必要があるわけです。まあ、その場合自分で決めなくちゃいけないわけですが、まあ、それは人に決めてもらうよりも難しいわけですが、まあ、しかしそれがですね、主の前に正しい、また みんな隣人のために正しいと思えばそれを実行していいんだということを教えてるわけですね。まあ、そう考えますと、まあ、今日のちょっとサウルの話から少し脱線しましたが、私たちの時代はですね、必ずしも文字通りの立法遵守がですね、正しいわけじゃないということをですね、強調したい。むしろ 愛に基づく行動こそ正しいということですね。私たちもこれからもですね、そういった主の導きを求めて、主の前に正しいということを行っていきたいと思います。お祈りします。サウルをイスラエルの最初の王に召された神様、その名前を賛美いたします。私たちはこれからこのサウル王の失敗を学んでいきますが、それを単にサウル王の信仰の問題として片付けることなく、そこから深い意味教訓を学ぶことができますように。私たちもとっさの判断が求められることがありますが、そうした時に御霊に導かれて本当に私たち愛に基づく行動ができますように、私たちを導いてください。我らの救い主イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。